このコンテンツはネイチャー館の提供でお送りします。
デイブの気になったニュース、今週もよろしくお願いします。さて、今回気になったニュースですと、2月の29日、イスラエルのガザ地区で再び乱射事件が起きたんですが、イスラエル側の、メディアによると、支援物資を、パレスチナ人に届けるときにトラックがそこガザ地区を走っているときに、あまりにも飢え死にしているパレスチナ人が、興奮して暴動を起こしてトラックに轢かれて大規模な人たちが、怪我した亡くなったというふうに報道していたんですが、まあ最初は5、60人ぐらい亡くなったという報道が出て、数百人が怪我したというふうに、報道されたんですが、後々110何人が死んで750人が怪我をしたというふうにニュースが変わったんですが、まあそのイスラエル曰く暴動を起こした人たちがトラックに轢かれて死んだり怪我したりとかしたというふうに最初は報道されたんですが、後々調べると、怪我した死んだ人たちの 80% の人たちが鉄砲で撃たれたっていうニュースに変わったんですが、本当に調べたら8割の人たちが、拳銃で撃たれたと。でそれをこうよく調べていたら、イスラエル軍が撃ち始めたと。でフラワーマサカーっていうあだ名がついたっていうか、もうフラワーって花のフラワーじゃなく麦小麦粉のフラワー、要はそれを求めてみんなが大暴動になってマサカー、人がいっぱい死んだというふうに名前が変えられて、結局他のメディア、メインストリームメディアが報道したニュースとは全く違ったと。まあ8割方は撃たれて死んだんだっていうふうにニュースが出ましたね。だからいかにイスラエルが平和的に何かそのガザ地区を支配してるみたいな噂を流そうとして、でも実際に軍がそうやって撃って人を殺しているという、大変なことがガザでは相変わらず起きているという話ですね。その他気になったのは、なんかバイデンがアメリカの方で TikTok を排除するみたいな話も出てますけど、今のこの時期になって若い人たちを集めようとしているバイデンがなんでこんなことをするのかなというふうにちょっと思いましたけど、疑問に。でも結構反対してる人たちも多いということで、もともと TikTok っていうのは中国でできたなんていうんですか、アプリケーションなので、アメリカが嫌がるっていうのは分かりますけど、ここでバイデンがなんでこんなことをいきなり言い出したのか、自分は TikTok をうまい具合に選挙に使えないから、どうせだったら排除しちゃえみたいなことを考えているのか、その辺は僕も詳しく調べてないのでちょっと分かりませんけど、その辺もちょっと気になったニュースですけどね。はい、
ガザで日本でも一応記事は出てますね。ガザで物資待ちの市民ら、
日本ではどういうふうに伝えてるの？
29日はやっぱり、物資を積んだトラックに大勢の市民が押し寄せ、110人以上が死亡し、760人以上が負傷する、
怪我をしたと。
で、イスラエル軍は多くの市民が押し合いになって踏みつけられたことで死亡したと発表と。
でも実は80割の人たちが、拳銃で撃たれたというのは何載ってないですか、まだ。
そのイスラム組織ハマス側はイスラエル軍に銃撃されて死亡したと主張しているという、
なるほど。そのニュースですけど、撃たれたというのは8割方撃たれたというふうに言ってますからね。118人のパレスチナ人は実際にはイスラエル軍に撃たれて殺されたというふうにはオルタネメディアではそう伝えてますね。確実にあれ同様、ネタニヤフを逮捕するべきだというふうにはもう騒いでますけどね。 これはもう暗殺でしかないと、一般市民のパレスチナ人をそこまで銃撃して暗殺したっていうふうに訴えてます。もう確実にこれは法律に違反というか戦争違反みたいなことを訴えている人が非常に多いですね、うん、ね。
でそれを開けて、14日ですね、3月の14日だから、今これを撮ってる1日前か、
はい、
に
昨日も再び、
うん、そこで21人が
また暗殺されたと、
うん、
なるほどね、
物資町の市民らが
って、はい、相変わらず今はだ飢えて亡くなってる子どもたちが非常に多いらしいですね、パレスチナでは食べ物がもう減ってなくなっているということで、だからそういう物資を運ぶときにまたみんなが集まって暴動みたいな感じでなんとか食料を得ようとしてるっていうのが今の現実らしいですね、パレスチナは。だから子供は餓死してるらしいです、調べると。
まあ、一応なんかイスラエル軍が発砲で犠牲相次ぐみたいなニュースも日本語では結構出てるのは出てますね。
なるほど、
うん、あんまりアメリカとかじゃそういうふうにはさすがに出ないのか。
さすがに出ない、オルタナメディアじゃないとを調べないと、一般的にはもう普通にイスラエル軍が言ってるように、だから暴動は物資を取るためにトラックの周りを囲んだ連中がトラックに轢かれて死んだとか、そういう情報をニュースとして取り上げてる。だから撃たないっていう話は全くないと。
これ TikTok もこれ結構日本でも話題にはなってましたけど、
話題になってましたね、うん、TikTok を排除するみたいな。だから若者を相手にしたいバイデンがなんでそんなことを、はい、まあ今ねアメリカでは TikTok なんてアメリカのキッズたちではもう人気ですからね、うん、それをなんでこの時期にそういうことをやるのかみたいなのかちょっと疑問に思いますけど、うん、何か裏であるんじゃないかなっていう。
これは一応今あれですか、下院で法案が通されてこれから上院に送られる。
そうです。みたいな状況。だからまあ、はっきり言うとまだ決まってないですけど。
うん、で上院でも可決されてバイデンが署名すれば成立するというようなそんな感じですか。
そんな感じです。
うん、アメリカ TikTok ユーザーは1億7000万人。
ね、結構多いですよね。
うん、
日本だとどのぐらいだろう。日本でも結構人気ありますよね。
いやもうそうですよ。
まあでもまあ噂されるのは中国がそれを使っていろいろ情報を得てるっていう話ありますけどね、
はいはい、
でも中国から出てきたアプリなんで当然それはあり得ると僕は思いますけど。
うん、
え、一郎とか入ってる TikTok？
やってます、やってます。
やってる、
はい、やってるっていうかアカウントは持ってるけどそんなにアップとかはしてないですね。
なんか YouTube のショートとかなんかも TikTok でアップしてるんだっけ。
あ、
そういうもので
本当は、デイブフロムチャンネルも
TikTok で
ショート動画を上げて、YouTube に引き込みたいなっていう希望はある。
あ、ですか。
ただそこまでちょっと手が回ってない。
手が回ってないっていう、
うん、
なるほど。
日本は2021年で、1690万人。
ああ、そんな大きくないんですね。
うん、で、まあ
まあアメリカに比べたら、
うん、全世界では10億人以上だから。
ああ、すごいな。
はい、結構でも使ってるのは
使ってますね、
はい、
へ、
だから意外に年齢層も若者だけとは言わず30代も結構多いらしいから。
あ、そう、
はい、
へ、そう、なんか自分のイメージ的には若い人たちティーンエージャーがメインというふうに思ってましたけど、
うん、
30代もいるんだ。
そうなんですよ。本当はね TikTokもうねデブチャンネルでねやれればまたちょっと違うかなと思うんだけど。
あ、そうですか。
、うん、これでもね
まあうちらのことをね中国がスパイしてもあんまり関係ないからね。
いやいや、わかんない、言ってることはやばいから。
本日紹介するネイチャー館の商品は CBD グミ。手軽に CBD を摂取できるグミタイプで毎日おいしく必要な量の CBD を摂取することができます。 ジューシーで一口に高品質かつ THC ゼロの CBD オイルが配合されており、オイルの持つ独特の風味やカプセルタイプが合わなかったという方におすすめ。一粒 10mg、25mg の CBD オイルを含む2タイプがあり、ご自身に合った摂取量でお選びください。そして CBN オイル、ヘンプに含まれるカンナビノイド THC の酸化分解によって生成される CBN オイル。ネイチャー感の 10% CBN オイルは高品質のカンナビノール CBN と純粋なオーガニック MCT キャリアオイルを組み合わせたオイルです。専門家による抽出とろ過が行われ、検出されないレベルの THC 0.01% が保証されています。体内のエンドカンナビノイドシステムと総合作用し、心理的機能へ働きかけることで効果が認められ、睡眠補助として世界中で使用されています。毎日のニーズを満たす一品としてぜひお試しください。現在このチャンネルをご覧の皆様にお得なクーポンを公開中です。セール商品にも併用可能です。心身のリラックスやストレス緩和、不眠の緩和などの効果を期待できるということで世界中で注目を浴びる中、厚生労働省の認可を受けた CBD 商品を試せるお得なチャンス。詳細については下の概要欄をチェックしてください。
前回もあのコーンフレークの話、
はい、
まあ、デイブさんの黒人専用のまずいビールの話久しぶりに聞きましたと、はい、前も聞いた記憶があると
、はいはい、
うん、でそれで昔よくデイブさんが多分していた除草剤の話も思い出しましたと。
除草剤って何？
まあ、枯葉剤とか。
あ、はいはい、うん、
で昔
モンサントのね、うん、枯葉剤ね、除草剤、はい、ありましたね。まあ、あのかなりインドとかなんかでもね、あのガンが大あの流行しちゃったりとかね、あしましたけど、はい、
そうですね。で昔うちにいた猫が、あのアメリカでの中国産の粉ミルクとかペットフードでの悲劇がめっちゃあったからとても心配で、生産地と牛肉を使っていないか心配して猫にあげてましたって、はいはい、特に、あの缶だったりパウチとか。
なるほどね、
うん、で自社ブランドとか商品とかの安い餌は、
はい、
まあ、中国産だったりその牛を使ったものが多かったような気がします、ということで、はい
はい、でしょうね。結構いろいろチェックした方がいいですね。あの日本、あの人間の食べ物だけでもなく、うん、動物のペットフードも気をつけた方がいいですね、うん、はい。
国によって食品衛生法的なものは違うので、国によって食品衛生的なものは違いますし、気候等の違いもあるので使っている防腐剤が異なってくるのはまだ理解できますが、デイブさんがおっしゃったように同じ国内で人種によって食べ物が違ってくるの
は、まあ国内じゃなくてね、海外によってですけど、はい、
まあ、同じ商品で
ですね、はい、同じ商品でね、そうやって異なるっていうのはおかしいよね。
闇が深いと。
はい、深いですよ。まあビールに関係してる話だとね、あの当時噂になっただけで証拠みたいなのは出てこなかったですけどね。でもそれを思い出しましたよ。特にあの黒人系の人たちはすごくレイジーというか、仕事をしないで酒ばっかり飲んでるみたいな、そういう噂が流れてた時代でしたからね。で行くとやっぱり飲んでるお酒が違うっていうのが自分でも体験したので、なんかあるじゃないかなというふうに思いましたけど、まあその当時はネットとかなかったのでね、噂でしか流れてなかったですけど。
この食べ物の流れでデイブさん、蜂蜜を取るといいですよって言ってますね。
蜂蜜ね、蜂蜜も意外と危ないっていう話は聞くよ。
重
い
ですか？
うん、っていうか蜂蜜って書いてるけど、実際には本当の蜂蜜ではないっていう。だからちゃんと調べないと。あの偽物の蜂蜜っていうのがあるらしいよ。
あ、人工で作ってる
みたいな。そう、人工なのか、はい、だから本当に蜂が取った蜂蜜ではないっていうかのが結構あるらしい。
へー。
だから安いやつは気をつけた方がいいみたいなことは聞きましたけどね。だから本当に純粋の蜂蜜っていうのはなかなか今の時代っていうのは探すのは探しにくいらしいですよ。 蜂も今減ってるし、
減ってるって言いましたね、
世界的にね。なんかだからそれもモンサントのあの薬のせいだみたいな話もありますからね。
はいはい、確かに蜂がめっちゃ減ったってドキュメンタリー昔見たの。
うん、だから今だからそんなにあの本物の蜂蜜を探すのは難しいらしいよ。だからちゃんとチェックした方がいいですね。
少し高価なブランド蜂蜜屋さんに行くみたいな。
そう、まあだからちゃんとしたところで栽培っていうかさ、蜂をね扱ってるところをちゃんとチェックしないとダメらしいですよ。
そうなの。蜂蜜もじゃあ一概には言えないんですね。
一概に全部がいいっていうわけじゃないと。
ボブラザーの最新のインタビューなどは5万という日本の UAP、UFO 関係者には見たくて見たくてたまらない映像ですと。アメリカまたは海外の映像を日本語にして映像に流すサイトを作ってください。デーブさんかアリさんですか、いないですよ。
なんで。
まあでも英語ソースでね、
出てきます。まだ相変わらず
そういうニュースとかを話す人たちっていうのはまあ日本だと
結構います。
デイブ&アリしかいないんじゃないですか。
そう、まあボブラザーの最新のあのインタビューとかってなかなかないよね、古いものしか。まあ最後に出たのが上老眼かなんかかな、自分が記憶が合ってれば上老眼にボブラザーが出た時が一番最近かな、去年か一昨年ぐらいに出ましたけどね。まあ何度もあのインタビューを見ましたけど、まあさすが老眼、面白いゲストをよく呼びますよ。
アポロ13号は外惑星人に助けられた、まあ、外の惑星の人たちに助けられたと
っていうふうに言われますよね。
写真は未だに NASA は隠蔽していると、
はい、
地球人類は何度も何度も宇宙に核を運んでいるけどその度に核を爆破されている。
この間もなんかあの日本のロケットが5秒後に爆破しましたね。
失敗しました。
あっという間でしたね、うん、すごいなと思いましたけど、
まあ、あそこの社長さんは失敗とは捉えてないって言ってた。
ああそうなの。
ちょっとかっこ
いい。いや思いっきり失敗じゃん。
いやいや
ぶっ飛んだじゃん。
糧にするっていう話でかっこよかった
ですね。いつできるかどうか。
はい、
はい、
ラスト。デイブが体力つけるぞと腕立て伏せをしているドキュメント番組を見る夢を見ました。寝落ちして
そのまま腕立てまでできないね。今左手がまだ こんな感じのリハビリですから。今リハビリの先生にこれを1日何回かやれみたいなことで言われましたけどね。
曲げるんですか。
曲げるっていうか、はい、上に上がんないから、こっちだとここまで上がるけど左は上がんないんで、まだ
上がらないっていうのはもうなんか硬直して上がらない、
硬直してっていうか、まあそういうこと、上がんないっていうか、まあ痛いのもあるけど、まあ一生懸命リハビリ頑張ってます。はい、
夢でデイブが初めて出てきましたと、今日は一日いい日になりそうですということ、いう感じですけどね。
この間娘が出たな、夢に遊びに、家あの今の住んでるところに遊びに来た夢、それだけ
現実
嬉しかったけど、現実にはまだ来てないけど、来てないというか最近来てないけど、はい、3月25日月曜日、クラブエイジア、渋谷のクラブエイジアで、陰謀バレンタイン、4.0 リボーンを行います。デイブ、アリモリズミ、古川太郎、ジョー横溝、そして、スミユキコさんも登場することになっています。そして、スペシャルゲストに元公安官儀、公安の、
元公安警察、
元公安警察の勝丸さんが、トークゲストとして登場いたします。勝丸さんは、まあ、あのスパイ関係の、お仕事をなさっているということで、まあ、日本にもスパイがいるのか、まあ、そんな話も、いろいろしてくれると思うので、なかなか、興味深いゲストとして登場しますのでお楽しみにしてください。まあ、その他スペシャルライブゲストはモビーファンク、そして陰謀バレンタインスペシャルバンド、鮎貝健、上野浩二、エリック・ゼイ、野村義雄、そして、あの人間椅子の和島さんも登場します。 で、オープンは7時から、でスタートはオープンは5時からで、スタートは7時になりますけど、5時から、7時までの2時間の間は、ジョージ・カック&古川太郎が、ゲスト DJ として、いろいろお皿を回したりとかする予定でいますので、
自分が回ってるかもしれない、まあ、
そこでな楽しく、お酒を飲みながら、観覧時間がありますので、初めての方も気にせず遊びに来てください。決して怖いイベントじゃないので、みんな、リスナー、まあよく名前が挙がってくるリスナーも来ますので、そのリスナーの皆さんと仲良くしてですね、楽しんでいただければ、みんな、初めての方も楽しめるイベントなんで、ぜひとも、僕らもその観覧エリアにはみんないますので、気軽に声をかけてください。お待ちしております。では、3月25日月曜日またお会いしましょう。まあ今現在ウェブで購入することができますけど、当日券も出ますけど、まあ若干高くなります。当日は多分6200円ぐらいのチケットになりますので、事前にウェブ上で、購入すれば5800円か数百円安くなりますので、ぜひとも、ウェブの方で先に購入してから遊びに来てください。お待ちしてます。
このポッドキャストは YouTube デイブフロムチャンネルと連動しています。デイブの気になったニュースの他にも都市伝説やスピリチュアル、時にはデンジャラスな話題など様々なトピックを扱っております。そちらもぜひフォローしてくださいね。それではまたねー。